皆さんこんにちは。勝利の法則シリーズ第3回目です。勝利の法則一つ目は、まず神様と共にいることを大切にするでした。そして勝利の法則二つ目は、励まし合いながら急いで進んでいくでした。今日は三つ目を皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。天の神様、今こうして聖書を開いて、そして神様の御言葉を学んでいくことができることを感謝します。旧約聖書の神様の民の歴史から、神話時代に生きる私たちの教訓を学ぶことができるように助けてください。イエス様の名前としてお祈りいたします。アーメン。出エジプト記32章、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。出エジプト記の32章。イスラエルの人々がいよいよ市内の山に行って、そして10回をもらっていく場面です。出エジプト記32章1節から、モーセが証の板十戒を受け取るためにシナイ山に登っていって、そして日が経っていった時の話です。32章1節、民はモーセが山を下るのを遅いのを見て、アロンのもとに集まって彼に言った。さあ、私たちに先立っていく神を私たちのために作ってください。私たちをエジプトの国から導き上った人、あのモーセはどうなったかわからないのです。アロンは彼らに言った。あなた方の妻、息子、娘らの金の耳輪を外して私に持ってきなさい。そこで民は皆その金の耳輪を外してアロンのもとに持ってきた。アロンがこれらを彼らの手から受け取り、工具で型を作りいて格子としたので、彼らは言った。イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神である。アロンはこれ見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは布告していった。明日は主の祭りである。そこで人々は明くる朝早く起きて燔祭を捧げ、終音祭を備えた。民は座して杭のみし立って戯れた。ここを見てみると、イスラエルの人々がモーセの帰りが遅いと思ったところから事件が始まっていきました。32章の1節を見てみると、民はモーセが山を下るのを遅いのを見てというふうに書かれています。モーセの帰りが遅いと思ったために神様に背いて像を作ってしまったわけです。私たちの信仰は遅いと思うところから弱くなってしまいます。遅いと思うところ、イスラエルの人々がモーセの帰りは遅いと思ったところから彼らの信仰が弱くなっていったように、私たちもイエス様の帰りが遅いと思うところから私たちの信仰は弱くなっていくのです。そしてアロンは人々に迫られ、金の子牛を作ってしまいます。人々に迫られたアロンは一応まあまあまあと諌めたというふうに人類の曙光には書かれています。しかし彼の持っていたためらいと恐れ、優柔不断さ、それゆえに押し切られてしまいました。アロンは自分の人気や身の安全を優先して神様を軽視してしまったのです。その結果、この時身を挺してこの像を作ることを止めた神の民は、暴徒化した人々によって攻撃され、命を落としてしまったのです。サタンは大勢の人々を味方につけて私たちの信仰を揺るがそうとしてきます。この歴史は繰り返されていきます。歴史は繰り返すのです。エレン・ホワイトは各時代の大総統の中で日曜休業令が出る時のことを次のように言っています。自由の国アメリカにおいてさえ、為政者や議員たちは民衆の関心を買うために日曜遵守を強制する法律を求める大衆の要求に屈服する。日曜休業令、獣の像ができる時も多くの人たちの要求に屈服する形で出てくるわけです。そして出エジプト記32章の5節、ここでは恐ろしいことをアロンが言っていることがわかります。アロンはこれを見て、金の格子を見て、その前に祭壇を築いて、そしてアロンは布告しているわけです。明日は主の 祭りである。アロンはここで主の祭りであると宣言しました。聖書の神様を礼拝していると主張したんです。でも私たちの目から見たら明らかに偶像礼拝に見えます。実はここで非常に巧妙なことを行っていました。この当時の世界では子牛は神々の座、神々の乗り物と考えられていました。ここでアロンは、これは神様の王座ですよ、神様の乗り物なんですよ、私たちはその神様を礼拝しているんですよというメッセージを発信していたわけです。これは偶像礼拝ではないですよ。これは神様の王座を象徴しているんだって、偶像礼拝じゃないんです。この王座に座っている、つまりこの金の格子に座っている神様を礼拝しているんですよというメッセージを発信していきました。しかし実際は聖書の神様を礼拝するのではなく、偶像自体を礼拝するようになっていってしまうのは目に見えて明らかなことでした。サタンは非常に巧妙に真理を曲げて誤った方向へと私たちを導いていくわけです。終末時代に出てくる日曜休業礼も同じように、神様を礼拝しているんですよ、神様に悔い改めるためにこれを行っているんですよ、そんな巧妙なメッセージともに出てくるのです。そして出エジプト記32章の6節を見てみると、次のようなことが書かれています。そこで人々は明日朝早く起きて燔祭を捧げ主恩祭を備えた。民は座して杭の実に立って戯れたと書かれています。民は座して杭の実に立って戯れた。18節ではモーセがこの時のことをこういうふうに言っています。勝ち時の声ではなく敗北の声でもない、私の聞くのは歌の声である。19節モーセが宿営に近づくと子牛と踊りとを見たので彼は怒りに燃え、手から蚊の板を投げ打ち、これを山のふもとで砕いた。ここで6節ですね、6節に書かれている立って戯れた、座して杭の実というのは、ここを見てみると18節19節では歌の声また踊りというふうに書かれています。この時の人々の行動は3つあります。1つは座して杭の実、食事です。そして2つ目が戯れというふうに書かれているものです。戯れと訳されている言葉は言語では性的な行為を示していて、そして19節ではそれが踊りであることがわかります。一つ目は食事、二つ目は性的なコンテンツとなった踊りです。そして最後三つ目、歌の声、歌です。食事、性的なコンテンツとなった踊り、そして歌です。イスラエルの人々が出てきたエジプトでは踊る人々はほぼ全裸で踊っていました。ですので完全に性的に乱れていた状態だったわけです。イスラエルの人々は旅の途中で何度もエジプト時代の生活を懐かしんでいるんですね。実は何度も何度も懐かしんでいます。人々の世俗の世界の憧れ、思いがこの事件へとつなげていきました。そして最終的にこの世俗への憧れゆえに彼らはカナンの地を踏むことができずに、多くの人々があるのでその生涯を閉じることとなってしまったのです。私たちの信仰は世俗への憧れがあるところから弱くなってしまいます。サタンの攻撃は常に同じです。この時のイスラエルの人々が受けたサタンの攻撃は今も同じです。一つ目、イエス様の再臨は遅いと思ってしまう。二つ目、みんながこっちに行ってるから自分もこっちに行こうかな、同調圧力です。アロンが屈したのはこれでした。そして三つ目、聖書のメッセージとは少し違う考えや教え、聖書のメッセージのように伝えられるメッセージです。そして四つ目、食事。五つ目、性的コンテンツ。六つ目、音楽。これらは今もサタンが攻撃手段として使っていることです。しかし、この時、その中にあって、神の民が、特別な戦士として控えていました。出エジプト記32章の26節から28節、モーセが宿営の門に立っていった、すべて主につく者は私のもとに来なさい。レビの子たちは皆彼のもとに集まった。 そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神、主はこう言われる。あなた方は各々腰に剣を帯び、宿営の中を門から門へ行き巡って、各々その兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビの子たちはモーセの言葉通りにしたので、その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。そう書かれています。忠実な神の民の身に危険が迫っていました。暴徒化した人々によって神の民が暴虐の中で命を落としているという事態がこの時発生していたわけです。そのため、忠実な神の民のために、このレビ人たちは武装し、暴徒化した人々の鎮圧へと向かってきました。この時点で偶像を作ることに反対した神のための何人かは、暴徒によって命を落としていました、すでに。そしてその後、モーセは、31節から、どんな行動を取ったんでしょうか。モーセは主のもとに帰って、そして言った。ああ、この民は大いなる罪を犯し、自分のために金の亀を作りました。今もしあなたが彼らの罪を許すならば、もし叶わないならば、どうぞあなたが書き記された文から私の名を消し去ってください。主はモーセに言われた。すべて私に罪を犯した者はこれを私の文から消し去るであろう。しかし今あなたは行って私があなたに告げたところに民を導きなさい。見よ、私の使いはあなたに先立っていくだろう。ただし刑罰の日に私は彼らの罪を罰するであろう。32節、ここを見てみると、もしあなたが彼らの罪を許されますならば、しかしもし叶わなければどうぞあなたが書き記された文から私の名を消し去ってくださいというふうにモーセは祈っているわけです。そう取りなしています。ここでモーセが祈っている人々は忠実な神の民の殺害に関与した人々でした。ここでモーセが祈っている人々は神様とモーセを見捨てた人々でした。ここでモーセが祈っているのは妥協し信頼を裏切ったアロンでした。ここでモーセが祈っているのは神様を軽視している人々のためでした。その神様を軽視している人々のために自分の命を捨てる、自分の永遠の命、自分の救いを捨てると彼は言っているんです。そして、モーセの代わりにそれを実行したのがイエス・キリストでした。信仰の弱くなっている人々、神様を信じないように見える人々のために祈るのが主の戦士の役割なのです。そしてそれは霊的レビ人である私たちの役割なのです。今日のポイントをまとめると3つあります。1つ目、私たちの信仰は遅いと思うところから弱くなる。2つ目、私たちの信仰は世俗への憧れがあるところから弱くなる。3つ目、信仰の弱くなっている人々、神様を信じないように見える人々のために祈るのが主の戦士の役割であるということです。そしてこのモーセの問い合わせの祈りは聞かれ、イスラエルの人々は救われていきました。神様を完全に裏切り、神のためを殺し堕落しきった人々が救われたのです。そしてもう救われなかったように見えた人々が救われ、もう一度神様元へ戻っていく奇跡をモーセと、そしてモーセに従っていたレビ人たちは見ることができました。モーセの祈りによって悔い改めに導かれたアロンはこの後大祭司へとなっていきます。今日学んだ勝利の法則3つ目は、神様から離れている人たちのために祈る鳥なしの祈りです。神様から離れている人たちのために祈る鳥なしの祈りです。一言お祈りしたいと思います。神様、どうぞ私たちの罪をお許しください。イエス様の再臨がまだまだ遠いと思ってしまう私たちをお許しください。周りの人々が行っているからと罪に妥協してしまう私たちをお許しください。そしてまた、私たちがあのレビ人たちのように果敢に神様の律法を手に立ち上がることができるように助けてください。そしてまたあのモーセのように神様を軽視している人々、私たちの目から見たら救いからはるか遠くにいるように見える人々のために必死に祈ることができるように助けてください。そしてどうぞその中に私たちの家族、私たちの友人たちもいます。どうかその人たちをあなたの力強い御手で引き戻してください。神様が働いてください。 私たちの仲間と共に私たちは天国に入りたいです。私たちが天の御国を見るときに彼らと共にその御国を見たいと思います。どうか私たちのこの祈りを聞き入れてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。